声の広報藤沢第1827号、2026年、令和8年7月10日号。編集発行、藤沢市広報シティプロモーション課。郵便番号 251-8601、 藤沢市旭町 1-1。 電話 046625-1111、 ファクス 046624-5928。 発行日毎月10日と25日。ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp。 藤沢市コンタクトセンター、藤沢市へのお問い合わせはこちらへ、046625-1111。午前8時から午後9時、年中無休。それ以外の時間は、046625-1114。防災行政無線の内容は、電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス、050-5536-7060。声の広報藤沢では、2025年8月から試験的に音声の一部でテキスト読み上げソフト、ボイスボックスネモの AI 音声を使用しています。市民センター電話番号。なお、障害学習事業についてのお問い合わせは、29、市民センターの障害学習事業でご案内します。睦合市民センター 81-6677、 片瀬市民センター 27-2711、 明治市民センター 34-3444、 御所見市民センター 48-1002、遠藤市民センター 87-3009、 長後市民センター 44-1622、 辻堂市民センター 34-8661、 善行市民センター 81-4431、 湘南大場市民センター 87-1111、湘南台市民センター 45-1600、 鵠沼市民センター 33-2001、 藤沢市民センター 22-0019、 村岡市民センター 23-0634。 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作、藤沢市録音奉仕会、協力、藤沢市展示図書館。2、目次。1、関東アナウンス。2、目次。3、藤沢浮世絵館展示、広重の藤沢江の島。4、特集、田んぼが守る豊かな暮らし、水田保全の取り組みをご存知ですか。5、エコライフ関連物品を貸し出しています。6、宮原ブルーベリー摘み取り農園が開園します。7、マイナンバーカード北部窓口を臨時休業します。8、後期高齢者医療制度のお知らせ。9、夜10時以降の騒音花火はやめましょう。10、 スズメバチの巣にご注意ください。11、小学生に市営プール無料クーポン券を配布します。12、スマホの基本操作を相談してみませんか。13、防ごう子どもの不慮の事故。7月13日から19日は子どもの事故防止週間。14、市の職員を募集します。15、指定収集袋の広告デザインを変更します。16、知って安心認知症、認知症サポーター養成講座。17、国民年金の電子申請・電子決済のご案内。18、献血にご協力ください。19、乳幼児との触れ合い体験。20、人材バンク体験講座、フラットフラッポ。21、目指せ未来の藤沢マイスター、多能工への道。22、漁業体験イベント、藤沢の漁業を体験しよう。23、寄付金を集めやすい NPO 法人になりませんか。24、おはよう、キュンとする町藤沢、ラジオ体操2026、目指そう健康寿命日本一。25、野生動物との付き合い方を考えましょう。26、紫湘南オープン2026。27、親子で学ぼう、プログラミング×生成 AI ワークショップ。28、カルチャー。29、市民センターの障害学習事業。30、スポーツ。31、暮らしの情報ガイドお知らせ。32、暮らしの情報ガイド催し。33、暮らしの情報ガイド講習講座。34、暮らしの情報ガイド募集。35、健康保険。一部 AI 音声。36、ケーブルテレビ。AI 音声。37、レディオ湘南。AI 音声。38、休日夜間などの休館診療。AI 音声。3、藤沢浮世絵館展示。広重の藤沢江ノ島。歌川広重は名所絵師として藤沢宿や江ノ島を多く描き、その質と量は他の絵師を圧倒しています。今回の展示では広重が描いた藤沢宿や江ノ島を通して江戸時代の藤沢の姿を紹介します。時、7月18日土曜から9月6日日曜、午前10時から午後7時。入館は午後6時30分まで。なお、7月20日を除く月曜日、7月21日火曜は休館。ところ、藤沢浮世絵館。費用、無料。問い合わせ、藤沢浮世絵館。電話、33-0111。ファックス 30-1817。 E メールアドレス fj-ukiyoe@city.fujisawa.lg.jp。 月曜日を除く午前10時から午後7時。なお、7月7日火曜から17日金曜は午後5時まで。関連イベント。丸は、講演会、江ノ島弁財天信仰とご布。 前鎌倉国宝館館長の鈴木義明氏が江ノ島弁財天の御符、御札についてお話しします。時8月23日日曜午後2時から3時30分ところ市役所本庁舎、定員60人、先着順。申し込み7月23日木曜午前10時から8月22日土曜午後6時30分に電話するか、江ノ島弁財天信仰と御符、氏名、電話番号をファックスか E メールで藤沢浮世絵館へ。丸い見どころ解説。時8月1日土曜16日日曜午前11時午後3時各回30分ところ藤沢浮世絵館、定員各回30人、先着順。丸うワークショップ、夏休み特別開催浮世絵すり体験。時8月7日金曜から11日火曜祝日、10日月曜を除く、午後1時から5時、ところ藤沢浮世絵館。丸絵ワークショップ浮世絵すり体験。時毎週日曜日午後1時から5時、ところ藤沢浮世絵館。丸尾ワークショップ夏休み企画江ノ島を探せ。ワークシートを使って市所蔵の浮世絵や絵図などに描かれた江ノ島を探します。時展示の開催日時に準ずる、ところ藤沢浮世絵館、対象中学生以下の方。費用はいずれも無料。丸いから丸尾は申し込み不要。浮世絵の写真が2枚あります。1枚目、歌川広重、東海道のうち江ノ島道、片瀬七面山より浜辺を見る。説明、高い場所からやや遠くの江ノ島を見る視線で描かれています。海は潮が引いているのか、陸地から島まで地続きになっており、そこを歩いている人々が小さく見えます。左手には山の一部が描かれ、松の木やその木の下に座っている人がいます。2枚目、歌川広重64州名所図絵相模江ノ島岩屋の口。説明、岩屋のゴツゴツとした岩と、その岩に波がぶつかってしぶきを上げている様子が描かれています。遠くに富士山が見えます。4、特集。田んぼが守る豊かな暮らし。水田保全の取り組みをご存知ですか？米価格の大きな変動や、農業用機械、資材の高騰、後継者不足などにより、藤沢市内の水田は年々減少しています。実は私たちの生活とも密接に結びつく水田の役割や水田保全の取り組みをご紹介します。問い合わせ、農業水産課。水田が持つ様々な役割。水田の役割は食料生産だけではありません。生物多様性や景観の保全、洪水防止といった後世に残していくべき様々な役割を担っています。生物多様性を支えています。水田には昆虫や小魚、カエルなど多くの生き物が住み、そこを餌場とする鳥も飛来します。このように豊かな生態系を支えている水田の保全は、生物多様性を守る上でとても重要です。洪水の防止にも 一役買っています。水田の周りはあぜで囲まれており、一時的に雨水を貯留して、時間をかけて下流へ流すダムのような機能があります。そのため、大雨による増水時に、河川へ流れる水の量を調整したり、市街地への水の流入を防いだりしてくれます。6月の台風の時にも、6月2日から3日に台風第6号が本市に接近した時も、水田は洪水防止に力を発揮しました。台風通過直後と、それからしばらく時間が経過した水田の様子を比較すると、台風通過直後には、橋の奥に続くあぜ道が水没しているのがわかります。紙面には2枚の写真があります。台風通過直後から時間を経て、徐々に水が引いていっている様子とあります。美しい景観を作っています。農業が継続的に営まれることにより、水を張り青空を映す夏や、黄金色の稲穂が揺れる秋など、四季折々の美しい景観を楽しませてくれます。また、収穫を祝う祭りなど、地域文化の伝承とも密接に結びついています。稲作を身近に感じる体験を実施しています。市では、市内保育園の園児を対象に、バケツ稲、バケツで、苗から米を育てる手法や生産者との交流など農業を身近に感じる体験を実施しています。バケツ稲で育てた米は給食で提供され、稲わらは正月飾りを作る材料として活用されます。体験を通して食べ物を大切にする意識や関心が生まれ、残食が少なくなるなどの効果が報告されています。食べて応援、藤沢の米。本市では神奈川県の奨励品種であるはるみを中心に生産されています。はるみは水分を多く含み、冷めても硬くなりにくいため、おにぎりや弁当などにしても美味しく食べられるのが特徴です。名前の由来は、湘南の晴れた海で響きがよく親しみやすいのがポイントです。過去には2年連続で特 A ランクに選ばれた実績を持ちます。また温暖化に負けない米作りとして、水の管理や適期収穫などの技術を高めるほか、高温耐性品種、虹のきらめきを導入するなど、生産者は日々さまざまな取り組みをしています。おいしい藤沢さんのホームページでは、はるみなど藤沢さんの米の販売場所やレシピを紹介しています。二次元コードがあります。藤沢の水田を守る酒米研究会の挑戦。藤沢の米を日本酒に加工し、付加価値を高め、持続可能な農業を実現する地産地消の取り組みとして、2022年に市内で酒米生産が始まりました。市内の酒米生産者7名からなる、相模農協藤沢市稲作部会酒米研究会の石塚義明さんに、同会の取り組みについてお話を伺いました。9. 取り組みの中で嬉しかったことは、 A. 初めて自分たちの作った酒米で醸した日本酒が出来上がり、仲間と飲んだ時は嬉しかったです。昨年には JA 相模 YY1 で即売会を開催し、消費者に自分が作ったお米で醸したお酒なんです、と直接伝えることができ、印象深い出来事でした。9. 取り組みの中で苦労したことは？ A. 研究会がスタートした当初の人集めです。 農家は何年も培ってきた経験や知識を頼りに米作りをしているので、新たなチャレンジはしづらかったのかもしれません。それでも地道に取り組みを続けているうちに仲間が増えました。酒米の生産者同士でお互いの水田を見て回ることがあり、より良いお米を作ろうという刺激になります。9. 取り組みの中で生まれた日本酒、藤田熊醸はどんなお酒ですか？ A. 藤田熊醸はキレのある淡麗な味わいで、いろんな料理に合わせやすい点が魅力です。お祝いの席で飲んでもらうのはもちろん、カジュアルなシーンでも飲んでもらえたら嬉しいですね。日本酒に対するハードルを下げるような存在になってほしいと思っていて、ぜひ若い人にも飲んでみてほしいです。9. 研究会のこれからの展望は？ A. さらに藤田熊醸を広めていくためにも、品質の良い酒米を作っていきたいと思っています。自分たちが楽しく農業を行っていく中で、面白そうだから自分も携わってみたいという人が出てきてくれたら嬉しいですね。大規模産地と比べて、藤沢には大きな水田があるわけではありませんが、地域の存続も考えて、引き続き地元で農業を続けていきたいと思っています。藤沢産酒米 100% の純米酒、藤田熊醸を販売しています。販売店舗、北村商店、藤沢栃木屋、勝浦酒店、平和酒店、JA 相模 YY1 藤沢店。なお、限定品のため、販売数に限りがあります。価格、720ml 2200円、1800ml 3685円、ともに税込み。名前の由来は、藤沢の田んぼで採れた酒米で、熊沢酒造が醸した日本酒だから。藤沢の藤、田んぼの田、熊沢酒造の熊、醸すの音読み醸の4つの漢字が丸で囲まれています。5. エコライフ関連物品を貸し出しています。ゼロカーボン推進化。地球温暖化対策として、家庭での電気の省エネを進めるために、簡単に電気料金、使用電力、CO2 排出量などを調べることができる簡易型電力量表示器や打ち水用の秘釈バケツの無料貸し出しを行っています。お風呂の残り湯や雨水を再利用して環境に優しく暑い夏を乗り切りましょう。貸し出し期間1ヶ月対象市内在住の方申し込み、本人確認ができるものを持参し、ゼロカーボン推進課へ。なお、数に限りがあります。詳細は市のホームページのゼロカーボン推進課のページへ。二次元コードがあります。6. 宮原ブルーベリー摘み取り農園が開園します。農業水産課時7月19日から8月30日毎週水曜金曜日曜日午前9時から正午ところ目くじり川大正橋周辺費用500円持ち帰りは別途問い合わせ西山 090-2738-5225 または農業水産課。7. マイナンバーカード北部窓口を臨時休業します。イトーヨーカドー湘南台店が休館のため、 次の期間でマイナンバーカード北部窓口を臨時休業します。ご理解とご協力をお願いします。時、7月31日金曜から8月2日日曜。問い合わせ、市民窓口センター。8、後期高齢者医療制度のお知らせ。保険年金課。2026年度の保険料額決定通知書。7月中旬に2026年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付します。納付方法をご確認の上、納期限までに納付してください。なお、納付方法を口座振替へ変更することもできます。詳細はお問い合わせください。後期高齢者医療制度の保険料。後期高齢者医療制度では、医療に関する費用、自己負担分を除く、の約1割を被保険者が負担する保険料で賄い、残りの約5割を公費、国、県、市町村負担金で、約4割を現役世代が加入する医療保険からの支援金で負担しています。26年度から従来の医療分に加えて、新たに子ども・子育て支援金分が上乗せされます。同支援金は、児童手当の拡充などの事業に充てられます。26年度の保険料率は次の通りです。2026年度の後期高齢者医療保険料率、医療分、均等割額、被保険者全員が均等に負担する額、52,531円。25年度は45,900円。所得割率、被保険者の前年の総所得金額等に応じて負担する額、10.30%。25年度は10.08%。年間付加限度額、85万円。25年度は80万円。子供分、均等割額、1330円。所得割率 0.25%、年間付加限度額21,000円。病気、解雇、災害などにより保険料の納付が困難な方、病気、解雇、災害など特別な事情によって26年度後期高齢者医療保険料の納付が困難な場合には、申請により保険料の減免などを受けられる場合があります。詳細は保険料額決定通知書に同封の案内、または市のホームページの保険年金課のページをご覧ください。資格確認書、資格情報のお知らせの交付。これまで後期高齢者医療制度では、被保険者全員に資格確認書を交付していましたが、26年8月以降に年齢到達や転入などにより新規に資格取得した被保険者については、次の基準で資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。85歳以上の被保険者、資格確認書を交付。84歳以下でマイナ保険証を保有していない被保険者、資格確認書を交付。84歳以下でマイナ保険証を保有している被保険者、資格情報のお知らせを交付。なお、マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録されたマイナンバーカードのことです。マイナンバーカードを紛失または更新中の場合や、自身だけでは マイナ保険証での受診が困難な場合は、申請により資格確認書を交付することができます。また、すでに27年7月31日まで有効の資格確認書をお持ちの方で、負担割合や住所などに変更があった場合、有効期限内は資格確認書を交付します。9. 夜10時以降の騒音花火はやめましょう。藤沢市、きれいで住みよい環境づくり条例により、海岸などの公共の場所で夜10時から朝6時までの間、ロケット花火や打ち上げ花火など音の出る花火をすることは禁止されています。ルールを守って近隣に迷惑をかけないように花火を楽しみましょう。問い合わせ、環境保全課。10. スズメバチの巣にご注意ください。環境保全課。7月から10月は、スズメバチの活動が最も活発になる時期です。建物の軒下や戸袋、植栽などに巣を作ることが多いため、定期的に家の周りなどを点検しましょう。巣を見つけた場合は、自分で駆除せずに、専門業者に依頼してください。なお、市で行っていたスズメバチの巣撤去業務は2024年度で終了しました。駆除の専門業者の紹介。次の団体で専門業者を紹介しています。駆除は有料です。事前に金額を確認するようにしましょう。神奈川県ペストコントロール協会 045-681-8585 平日午前9時から午後5時詳細は市のホームページの環境保全課のページへ二次元コードがあります。11. 小学生に市営プール無料クーポン券を配布します。スポーツ推進課。秋葉台公園プール、八瀬公園プール、石名坂温水プールで使える無料クーポン券を配布します。利用期間、7月18日土曜から8月31日月曜。対象、市内在住の小学生。配布方法、市立小学校に通学、学校で配布、私立小学校などに通学、各プールで配布、マイナンバーカードや小児医療証など、市内在住であることがわかるものを持参。一人2回まで使用できます。問い合わせ、秋葉台公園プール、88-1811またはスポーツ推進課。12. スマホの基本操作を相談してみませんか。競争推進課。カメラの撮り方、地図アプリの使い方、 LINE でのメッセージの送り方などについてボランティア相談員が分かる範囲で相談に応じます。時、ところ、各日2時間程度。一人当たりの相談時間は施設によって異なります。詳細は各施設にお問い合わせください。湘南大場市民センター 87-1111 8月5日水曜午後2時22日土曜午前9時30分村岡市民センター 23-0634 8月19日水曜24日月曜午前10時なお24日は支え合いセンターキラリで開催。鵠沼市民センター 33-2001 8月25日火曜午前9時30分、辻堂市民センター 34-9151、 8月6日木曜午前9時30分、24日月曜午後1時30分、遠藤市民センター 86-9611、 8月10日月曜午後1時30分、藤沢市民センター 22-0019、 8月7日金曜午前10時、御所見市民センター 49-1221、 8月19日水曜午前10時、ちょこっと湘南台 54-7140、 8月6日木曜午前10時。申し込み、村岡市民センターは7月15日水曜から各開催日の前日までに電話か来所で、鵠沼市民センターは7月17日金曜から8月24日月曜に電話か来所で、藤沢市民センターは申し込み不要、ちょこっと湘南台は7月13日月曜から8月5日水曜に来所で、平日午前10時から午後3時。それ以外は7月21日火曜から各開催日の前日までに参加希望施設へ電話か来所で。なお、湘南大場市民センターは平日午前8時45分から受付。13. 防ごう子どもの不慮の事故。7月13日から19日は子どもの事故防止週間。国内では毎年約200人の0歳から14歳の子どもが窒息や溺水、転落などの不慮の事故によって亡くなっています。可能な限り事故を防ぐための注意ポイントを知り、身の回りに事故の原因がないか確認しましょう。注意ポイントなど詳細は市のホームページの親子健やか課のページへ。二次元コードがあります。事故防止ハンドブックなどを展示します。誤飲チェッカー、子どもの救急蘇生法などの資料を展示します。時、7月8日水曜から21日火曜、ところ、市役所本庁舎1階市民ラウンジ、問い合わせ、親子健やかか、50-3522。紙面には、子ども家庭庁出展の事故防止ハンドブックの写真があります。